ルカによる福音書21章の29節から33節まで。主の言葉は決して滅びないというところです。今日のところでまずイエスは例えを話されたとありますが、その例えというものは一軸とか他の木をみんな見たらこういうことがわかるだろうと。いや、それは葉が出ると夏が近づいたことがわかる。で、それと同じようにこれらのことっていうのは今まで言ったようなですね、さまざまなことが前の21章の10節から以降に書いてあったですね。21章の10節以降、民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象やたら著しい印が天に現れる、どうこと書いてありますね。この著しい印が天に現れる、それは25節にも太陽と月と星に何か印が現れるといったことを言ってるんですね。で、地上では海がどよめき荒れ狂う、どうことか。で、そういういろんなことを見たら、神の国が近づいていると悟れというわけです。で、ここでまずわかることはですね、イチジクの木や他のすべての木を見ると、葉が出始めると夏が近づいたことがわかるっていうのは、極めて身近なことであってですね、他のすべての木と言われているように、どこの木でも周りのある木は、葉が出始めたら夏が近いっていうのはごく当たり前のことなんですね。それが何か重大なことを、そこからですね、類推するとか、それが暗示しているとかいうふうなことは、まず誰も考えもしないようなことですね。ところが、イエスはですね、これが世の終わりというですね、極めて重要な問題、そういうことをですね、連想する、そういうことを悟れというんですね、そういうことを。で、だから葉が出始めたら夏が近いと、そういうふうにこういった現象が近づいたら世の終わりが近いのだと、で、新しい天と地が始まる時代が近いのだということをですね、悟れと。で、こういうふうに極めて身近な例え、身近な現象からそれと比較にならない重大な出来事をですね、イエスはしばしばこのように、引き合いに出して言われているわけです。で、そういう意味ではですね、身近なごく当たり前の日常的なことっていうのが、さまざまなことをですね、見る目がありさえすれば、それが指し示していると、暗示しているというように受け取ることができるわけです。目が、霊的な目が閉じられていればですね、それはごく当たり前のことだということで、何も気がつかない、何もわからないということになります。で、そういうようなことはすでにですね、非常に有名なところでですね、この極めて身近なことで様々な重要な問題をですね、それを例えとしてですね、そういう例えということは、そういうことをより大事な、はるかに重要なことを指し示している、暗示していると、あるいは象徴的に表しているというふうにイエスは常に受け取っていたということなんですね。これは、あなたと一番最初のですね、マタイの福音書の、イエスの、有名な、三条の教えというところ、ここに最初の教えがですね、書いてありますね。マタイの 5章の13節以降ですね。この灯火の例え、あるいは 血の塩だとかですね、灯火を灯して下の升の下に置くものはないとか、まあ、こういうようなことはですね、ごく日常的なことであるということですね。それからよく知られているのは6章の26以降ですね。空の鳥をよく見よ。誰もまかず借り入れもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養っておるではないかと。ですね。そしてあなた方は鳥よりもはるかに価値がある。また、次の27でもですね、野の花がどのように育っているのか注意してみようと。これも注意してみよう。じっと見なさい。そうしたらですね、働きもしないし、紡ぎもしないけれども、栄華を極めたソロモンですらも、この花の一つほどに置き飾ってはいなかったというんですね。このような極めて身近なことを例えてやると。あるいは神様のご性質を表すときに、この次の7章でもですね、7章の9節でも、パンを欲しがっている自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがっているのを蛇を与えたりするかと、こういうように言ってですね、あなた方は罪深いもの、悪いものであるにもかかわらず、子供に良いものを与えるのであれば、完全な良いお方である神様、天の父が求めるに良いものを下さらないはずがないんだと言って、この神様の愛とかですね、神様はその愛によって私たちを絶えず導き守ってくださるということを、その空の鳥だとかですね、野の花だとか、あるいは父と子ですね、パンを欲しがる子供に対する父とか父の態度とかですね、そういうことでですね、ごく当たり前のどこにでもあるようなことをもとにして、神様の無限に深い愛をこれは指し示しておると、そういうことを見て神様の愛っていうものがはっきりわかるであろうというふうに、身近なところから主イエスはこういうふうに非常に奥の深いものをそこからですね、窓のように見るというんですね。衣装ダンスっていうのが前のナルニア国物語のところにありましたが、どこにでもある衣装ダンスのその小平井、その奥にはですね、非常に驚くべき世界があるとかいうふうなこともですね、そういったことをですね、ある意味では暗示しているわけなんですね。どこにでもあるもの、そこからですね、実は非常に奥深い世界が広がっているんだと。この世界の現在の私たちの日常何でもないように見えるところ、実はですね、様々な重大なことの入り口になっていると、そういうことがこういうとこからわかるんですね。これはもう私たちもそういうイエスさんのですね、見方考え方ということからすればですね、風が吹いてもですね、これは何か重要なことを確かに意味しているわけですね。イエス様がそれも例えたわけです。風は思いのままに吹く、それと同じように霊も思いのままに吹くって言ってですね、聖霊というものもまた風の動きに例えた。風を見てもですね、精霊の動きをすぐにそこでですね、ピンと感じると。それに風を見ながら精霊をある意味では見るというようなことをですね。そして、前に広がるですね、緑の野、あるいは海、そういうものを見てもですね、そこには神の無限のこの闇に対する、 海という闇の対する海というですね、闇の力がいわば象徴したものにですね、動くこと、絶えず揺れ動いている、すべてを飲み込むようなものに対する神の力をですね、そこで私たちは思い浮かべるべきであるわけですね。イエスが海の上を歩いた。海というのはその場合はですね、単なる水の広がりではなくて、すべてを飲み込もうとするある闇の勢力を象徴しておったわけですね。で、緑広がるの、緑を見てもですね、これは次々とさっきのイエスのように芽が出てくる。新しい命がそこにあるということで、緑は希望のシンボルであると。絶えず新しい命が燃え出てくるんだというですね、その復活の命も象徴するものでもあるし、絶えずですね、目に見えないところから、この雲が生まれ、またそこから雨が降ると。神様は常に目に見えないものを元にしてですね、目に見えるものを作り出していくと。目に見えない、霊的なものを元にしてですね、あるいは目に見えない求める心、心を元にして目に見えるものを実際に叶えてくださるとか、そういうことは言ったらもうキリがないわけですね。それに私たちも漫然と周囲の出来事や自然や歴史や様々なことを見るのではなくて、いつもそこから神様、神の御国に関することを感じ取る、あるいは読み取るということが私たちに求められているし、またそういうふうに少しずつでもできるということなんですね。そういうことで、これはですね、このマイナスに見えるようなこと、例えばですね、非常に美しい蝶とかですね、そういう誰が見ても良いようなこの生き物もいるわけです。ところが一方ではですね、非常に嫌われるようなですね、非常に嫌なイメージを持ったような動物もいるんですね。マムシとかですね、非常に不気味なような生き物とか、あるいは嫌われ者のゴキブリみたいなものもあります。ただそういうものを見てですね、クモとかゴキブリみたいなものは誰でも嫌いなという人がほとんどだわけですけど、ただ気持ち悪いだけではなくて、それはですね、この世の中のさまざまな良くない力、そうした良くないもの、そういうもののシンボルということでもあるんですね。で、神様はそういう、もう現にこの人間社会のさまざまな悪いこと、汚れたことをする人たちもたくさんおるわけです。そういうようなことがこの世の現実であってですね、そのこの世のさまざまな現実に私たちは直面するのだと、そういうことをもですね、私たちはそういうふうな嫌な虫とかですね、そういうものを見ても、そういうこの世の悪の力と絶えず出くわさなきゃならないと、そういう気持ちを新たにしなきゃいけないということでもあるんですね。で、プラスに見えることだけでなくて、マイナスに見えること、毒蛇なんていうのは誰が見てもですね、非常に気持ちが悪い、良くないものだけど、あえて神様はそういうものを作られた。それもやはりそれと似てるんですね。蛇もさ、創世記では人間を正しい道から引きずり落とすサタンの象徴として書かれているわけです。そういう闇の力、人間をゾッとさせるような力は確かにこの人間の霊的社会にもあるわけです。ともすれば、私たちをですね、どこからともなく忍び込んできてですね、蛇でもですね、非常に細い隙間から入り込むことができるわけですね。そして、そういうところから人間を攻撃するというですね、そういう闇の力をある意味で象徴しているところがある。それを私たちはそういうものを見てもですね、単にそれを恐れを乗るだけでなくて、そういう闇の力に警戒をすると、目を覚ましておるという、そういうことのためにもですね、そういうものが作られているということも言えるわけです。だけど、私たちが目にするですね、まず目にする広大なもの、大空、それから遠くの山々、真っ白い雲、そして、ですね、特に山々はほとんど緑に覆われている。で、海岸に行けば真っ青の海が広大な面積を持って広がっているわけです。で、一番そういうふうにですね、大きな広々としたものっていうものはですね、これは 単にそういう気持ちが悪いものというようなことでですね、非常にこの今度の命の水にも書きましたが、青い色は神様の深さを表し尽くし、ノエも圧倒的な色は色であるんですね。その緑っていうのは希望を表すし、また真っ白い空の雲っていうものはですね、これは神様によって完全に清められた姿をも象徴するわけですね。そういうふうに、非常にたくさんの面積、圧倒的な部分、自然のですね、というものは、そういう神様のプラス面のですね、様々なものを確かに見る目があれば暗示しているということが言えるわけです。毎日飲むこの水、至る所にある水ですね、天から降ってくる水にしても、これは私たちにイエスもそのように例えられたようにですね、命の水というものを飲まなければ人間は生きていけないと、そういうことでですね、水とさらにそこのその奥にある霊的な水水から霊的な水っていうことに、イエス様はサマリア女というところの対話でも話をされたわけですね。そういうことで、そういった自然現象だけじゃなくて、人間の世界のさまざまな出来事ですね、非常に良くないことを示したり、大きなテロが起こったりすると、それを見て私たちはですね、そこにもですね、悪の力の非常に強いことを思うわけですけども、それを見て、あんなもの仕方がないんだということだけではなくてですね、その悪の力に打ち勝つ神様、例えば詩編の第2編でもそういうことがはっきり書いてあるわけですよね。悪の力に打ち勝つ神様っていうことをその度ごとに思い起こすようにですね、ある意味では神様はそういうマイナスで見えることをも私たちの前に絶えず提示をされておると、そういうふうに、ね、万事をですね、神様の深い私たちを神の国に導くためのこれはご配慮だというふうに受け取っていくというわけですね。で、求めるところに戻れば、そういうふうに芽が出て、葉っぱが出てくると、これは夏が近い、そのように死の日が近いのだと、そういうふうに非常に重要なことをそこから思い起こすとですね、私たちの魂は絶えずですね、そういうふうに奥深いものが溢れてくるようなものを神様から与えられているということが言えるわけです。それでもう一つ、ここで27章でですね、この身近なことから神の国が近づいているということを悟れてあります。で、もう一つ重要なこと、この近づいている、神の国が近づいているということです。私たちの前途にはですね、世の破滅だとかですね、あるいは人類による戦争とか何とかの滅亡とか、あるいは環境が非常に破壊されてどうこうなってしまうとか、そういう暗いことではなくてですね、最終的にはそういうことも様々起こると。さっきもイエス様が書いて言われたところですね、さまざまな動揺がこのように起こるけれども、本当の最終的にはこの神の国が近づいているんだとですね、神の国、神様のご支配、または神様のご支配がなされているある霊的な世界、そういうことなんですね。目に見えない神様が完全にご支配なさっているある霊的な世界、ですね、あるいは神様のご支配そのもの、そういうものが近づいているんだと、そのものはどんどん消えていくということでなくて、あるいは悪そのものが近づいてきたのではないか、滅びが近づいているのではないかとか思ったりすることなくですね、いかなることが起ころうとも、そういうことはむしろ神の国が近づいている兆しなんだというふうに言われているわけです。これはもうある意味ではですね、絶対的な希望の福音であるわけですね。本来希望ってね、いいことがうまいことついたら、ますもこれはいいんだと。あるいはどの領域でもですね、学問でも芸術でも、あるいはそうしたスポーツでも何でもそうですね、だんだん賞をもらったり褒められたりすることが多くなると、これは私の前途明るいと、これは私の才能非常にあるんだというふうに希望をますます持つという、そういうのが一般的だろうと思うんですね。で、だんだん嫌なことから馬鹿にされたり評価されなかったりしたら、もちろん希望は消えていくわけです。それでも諦める。 ところがこの聖書的な希望っていうのはですね、そういうふうに良いことが続いたらそのぞますます希望が高まる、完全な良いことがそこからあるんだなんて、そういうふうな甘いことを言ってないわけです。実に大変なこの世界、世の中全体が何か非常にこの動揺するような、さらには絶対動かないはずの天体のようなものさも動いたりするとかまで言われてますね。それあらゆるものが激動する、そういう時にこそ神のお支配は近づいていると、すぐ近くまで来ているということなんです。だから私たちはそういう意味ではどんなに恐ろしい闇が来てもですね、その奥にはですね、その闇の彼方に、その闇のすぐ奥には神様のお支配、神の国がそこに来ているということなんです。これは一番そんな遥かな先のことに見えますが、前にも触れてましたように、私たちのこの地上での肉体の死ということはですね、これとまた少し共通している、重なり合っているところがあるわけですね。私たちがこの地上を去るときには、大概の場合には数々の体の病気がある、だんだん老齢化した能力も衰え、体のあちこちは病気になっていくと、本当に次から次と良くないことが、嫌なことばかり次々起こると、あるいは家族やからも場合によっては見捨てられるとかですね、嫌がられるとか、そういうふうに非常に大変なことが、けどもそれは老齢化しても全部ダメになっていくんではなくて、その暁にはまさに神の国が近づいて、その人の魂も神の国に入れていただける時が近づいていると、そういうことが言えるわけですね。こういうふうに神のご支配になり、その神のご支配が完全に行われている神の国が近づいているというのはですね、このイエスが初めて言い出したことではなくて、大体この近づいている距離的なこととか時間的なこととかいうのは、神に近づくほどそういうことを超えてくるわけですね。近いとか遠いとか、ある意味ではですね、要するに神様っていうのは時間と空間を超越したお方であるということですね。神様はですね、空間的にどこその部屋のどこにおるとか、どこの神殿のどの中におるとか、そんなことは一切言えないんですね。それから、そういうふうに時間的にですね、ここからここの間だけおるとか、人間だったらですね、生まれてから死ぬまでの間地上に存在している、そんなふうに時間的にここからここまでの間しかいないとかですね、ここからここまでの間いるとか、そういう時間的なものに縛られていないわけです。時間というものの意味がなくなってくるんですね。永遠というか時間を超えた存在、だから神様とつながるほど、その時間や空間を超えた存在の実感をですね、私たちにも少々なりとも与えてくださるというわけです。だから別のところで新約でも、神にあっては神と結びついているなら、主にあるならばですね、千年も一日のごとし、一日は千年のごとしというふうな言い方もされているのはそのためなんですね。ですから神様と一緒に結びついた人がですね、神は言えば近づいている、神の国は近づいていると、そういう時間的なことを超えてですね、すぐそばにあるというふうに言えばですね、霊的にすぐそばにも来ていると、すぐそばにあるというふうに実感をするということは当然あり得ることなんですね。それを旧約聖書で少しだけ見ておくことにしますと、例えばですね、旧約聖書のイザヤ書の13章、1080ページですね。イザヤ書の13章、1080ページ。このイザヤ書13章の、1080ページです。13章の6節を見ますとですね、タイトルから見ても、バビロンの審判というふうに書いてありますね。13章。アマツの子イザヤが見たこのバビロンについての神のお告げ、神の言葉というわけですね。で、6節は、泣き叫び死の日が近づくのだと、全能者が破壊するものを送るのだと、裁き手を送るというわけです。で、三方は皆ですね、非常に恐れおるのこと。で、ここで10節にですね、 天の様々な星とその星座は光を放たず、太陽を昇っても闇にとどさる、月も光を輝かさないと。それは神をです。神がですね、世界をその罪の上に罰すると書くのだと。お傲慢な思いなら、横暴の高ぶりをくじくのだと。で、13節でも、天を震わせ、大地をその元置から揺れるというふうにですね。こういったところをイエスはですね、いわば、用いられているというのがわかるんですね。ですね、天の諸の星と星座は星を放たずとか。こういうようなことが、天体が揺り、イエスがですね、天体が揺り動かされるとか、まあそういったようなことに対応しているわけです。ここでもですね、13章の6節に、死の日が近づいているのだと。で、非常に、これは大変な大きな出来事だということですね。天の星すらも光を放たない。まあそういったぐらいのですね、非常に大きな出来事だということを、こういう表現で言っているわけですね。まあ、そういうことを見てもですね、この近づいている、あるいはもう一つですね、エゼキエル書の30章の3節、1344ページです。エゼキエル書の30章の3節、1344ページ。このエゼキエル書ですね、1344ページ30章の3節を見ますと、一節から見れば、主の言葉が私に望んだ、人の声を予言していいやと、ああ泣き叫べ、その日は災いだ、その日は近いと、主の日は近いのだと、それは諸国民が裁きを受ける時だと、これはですね、神を拒んで、神でもないですね、崩れよく汚れたもの、人間的なものを一番大事としたからだと。言い換えた神っていうのは真実と愛とか正義の相対ですから、正義を踏みにじったりですね、愛を踏みにじったり、真実を覆して不正義なことを平気で捨て、顧みないと。まあ、そういうふうに神に背を向け続けるものはですね、時が来たら、主の日には徹底してその中に彼らのはまり込んだ悪はですね、排除されるという、裁きの日だというですね。ここでも、ゼケルは主の日は近いという実感を持っていたというのがわかります。神様はそういうふうに言えと言ったというですね。預言者自身も実際にそのことを感じておった。からですね、そのまま自分の実感を通して言うこともできたわけです。はい。それでまあ元のところに帰ります。で、神の国が近づいている。で、これはですね、イエスはこのことを一番最初から言ってたんですね、実は。この文字記処刑されるという時に初めて言い出したんではなかったわけです。そのことを福音書を見てもらったらわかるわけですね。で、そのことはですね、例えばマタイの福音書で見たらですね、マタイの福音書一番最初を見ますと、マタイの4章の17、新約聖書の5ページですね。で、マタイによる福音書4章17節、これはイエスが初めて福音を伝え始めた時ですね。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始めたとですね。天の国、この このイエスが始めた時にもこの世に近づいたと言われた。ある意味ではいつでもですね、こういうふうに神と深くつながっている人、神の霊を受けた人には神様の国が、神様のご支配ですね、愛と正義によるご支配がすぐそばに来ているというのを実感するということがわかるわけです。ですね、この伝道の最初においても天の国は近づいたと言われたんですね。そして、さらに言えばイエスの先駆けとしてきたですね、イエスの福音宣教の道を備えた人であった洗礼者ヨハネ、ヨハネという人ですね。これはキリストの弟子ではないヨハネですけども、その部屋にもこの3章でですね、マタイの福音書3章の1節で、には2節、マタイによる3章の2節でですね、1節2節、洗礼者ヨハネが現れてユダヤの荒野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと、こういうふうに言ったんですね。こういうふうに、イエスの先駆けとなった洗礼者のヨハネでも天の国は近づいた、悔い改めよというのが彼のエッセンスであり、それを完全な形で表現して、実際にその近づいて神のご支配がそこにあるということを自ら身をもって示されたのがキリストだった、イエスだったわけです。で、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って、まさに近づいてそこにあるという意味ですね。で、イエスご自身が天の国でもある、神のご支配の完全な現れてもあったわけです。そして、まあ元の通り変わりますと、このように、もうこれから殺されるという最後の近い段階でも、このように神の国が近づいていると。ということを特に言われた。そういうことから見てもですね、イエスの宣教の最初から最後まで、この御国が近づいて、そこにあると、もうすでにですね。そういうことを絶えずイエスは繰り返し言われた。イエスを信じることで本当に神の国に入れる。求めることで神の国に入れると。幼子らしい子でじっと見つめると。信じて仰ぐだけで神の国に入れる。なぜならば、すぐそこにもう来て、そこにあるからだ。ということなんです。ですから、世の俺がいつ来ようとですね、どんなに起こるようが、何事が起ころうが、言えることは、絶えず神様のご支配はすぐそこに近づいて、そこにあるのだということなんですね。私たちもそのことを本当に、見えるならば、信じるならば、恐れることはないということですね。そういうことを言おうとしているわけです。そして今日のところの最後、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないということで、この世の終わりに関するさまざまなことの区切りはこれで終わっているわけです。で、この滅びるということはギリシャ語ではですね、パラプラスエルコマイ、パラっていうのはまあそば、その他にもいろいろありますが、大体基本的なそばという意味なんですね。そばにあるとか。で、エルコマンは、行くという言葉ですね。だから、そばを行くというような意味。実際にそういう意味で使われるところがあるんですね。非常に荒れ狂った人のそばを誰も通っていけないとか。で、そのそばを行くというところからですね、これからもう、消えてしまう。あるいは消滅すると。まあ、そういった意味にも使われるわけですね。このパラとエルコマが合体してパレルコマイというギリシャ語なんですね。ここで使われているのはパレルコマイ、パラエルコマイです。これはまあ英語で言えば pass away で、消えてしまう、消滅するというような意味合いなんですね。ですから、大体英語訳はこちらがはるかに多いですね。消えてしまう、消滅する。まあ、日本訳ではこの場合は滅びるという言葉を使っているわけです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。天地は消えてしまうが私の言葉は決して消えないと、消滅しないという意味でもあるわけです。この天地と言われるですね、たとえ天体やこの地球は異変が起こり、消えていこうとも、というんですから、まあ、実に大きなスケールですね。実際にこの我々どもが見ているこの地球と ていうのは、これは最終的な消滅するということなんですが、そんなことは起ころうともと、実際にこれは消滅すると、滅びると、過ぎ去っていくと言われているわけです。これはもう科学的に言っても、まあその通りですね。天地というか、どの地球の方に関しては確かにそうです。で、他の天体はまあ似たようなことで、長い年月の間には ある意味で気体ガスみたいになってしまうというわけですが、で、そんなことはまあ、遥かな彼方、10億年何十億年という彼方のことであるから、今の私たちには直接関係はないけれども、天地たるもので言えどもですね、これは消滅してしまうということにおいては事実なんですね。天的なものもけれども、そのように永遠的と見えるものすら変化して消滅していくのに、どんなことがあっても消滅しない、消えないものがあると、それが神の言葉、イエスの言葉だと、まあ、こういうふうにこのところのこの付近ではですね、そういうふうに天体が揺り動かされて、星座も揺り動かされていて、そういう、また地上のあらゆるものも消滅することあろうとも、とそういう一切の激変激動に関してですね、びくともしない、微動だもしないのがイエスの言葉、キリストの言葉だと。で、キリストはすなわち神の子である、神と同時同一であるということで、神様のですね、言葉は決して滅びない。神様の言葉っていうのは、またイエスが別のところで言われたように、心から溢れ出るものが言葉になると言われていることで、神の言葉、イエスの言葉は変わらないということは、すなわち神の言葉、キリストのお心は変わらない、神様のお心は変わらない、消滅したりしないということです。このように、ここ非常に強固にですね、神様のご意志、お心、神様の言葉は変わらない、どんなことがあっても変わらないと、その永遠性をこうしたところで言ってる。だから、これは今後私たちが確かに非常に驚くようなことが起こるであろうし、また今までも確かに起こってきたわけですね。それでも決して動かされてはいけないと。いかなることが起ころうとも、いわば水面のさざ波みたいなもんですね。その深いところを全く動かされないように、神の言葉、キリストの言葉、あるいはキリストの様々な教えということは全く変わらないのだと。消えることはないということ。私たちもそういう神様のお心は消えないということですね。お心から出た言葉は消えないということから、その変わらない神様のお心、またそのご意志、そしてその愛にどこまででも信頼してすがり続けていくということ、そういうことは許されていると思うんですね。それがキリスト者の大きな最大級の、まあ、最大の恵みであると言えると思います。以上です。